でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。つぶやきで振り返る2016 4月編をお送りしていきたいと思います。今日は4月の30日土曜日です。早いもので2016年も4ヶ月が終わろうとしております。全体の3分の1が早くも終わってしまいました。昨年はですね、つぶやきで振り返る2015と題しまして、年末にですね、一挙に1ヶ月ずつ、ポッドキャストの方アップしていったんですが、2016年からはですね、毎月の終わりまたは次の月の初めにかかってしまう時もあるんですけれども、一月ごとにつぶやきで振り返る2016 1月編、2月編、3月編というふうにやってまいりまして、今日2016年4月30日はつぶやきで振り返る2016年4月編をお送りしていきたいと思います。バックナンバーなどもインターネットの方に出ておりますので、ぜひそちらの方で聞いていただきたいなというふうに思っております。ケンズカフェユナイテッドで、調べていただきますと、こちらのですね、音声などがあるファイルのですね、ブログの方が見つかるかなと思います。 iTunes などでも検索することができますので、ぜひ、バックナンバーの方も聞いていただきたいと思います。では参ります。2016年4月1日のつぶやきです。朝の7時32分につぶやいております。おはようございます。今日から4月です。皆さんそれぞれの場所でそれぞれに張り切って参りましょうとつぶやきをさせていただきました。年度の最初の朝というのは、いつも以上に気合が入るもので、この日も新鮮な気持ち、そして新たな気合のもとにこのつぶやきでスタートしたというような感じですね。そしてですね、リツイート4月の1日にしたのが、毎日新聞の記事です。目覚ましテレビ涙で卒業、加藤彩子アナ、こんな私でも人の力になれたという記事です。4月いっぱいでフジテレビを退社しフリーに転身する加藤彩子アナウンサーが1日、入社以来7年半出演していた情報番組目覚ましテレビを卒業しました。加藤アナは7年半朝の生活を続けてきたけど、ここまで続けられるとは思わなかった。東日本大震災に取材に行かせてもらって、皆さん大変なのに目覚まし見ているよと温かい声をかけてもらって、こんな私でも人の力になれることがあるんだなと思ってここまでやってこられたと涙で挨拶。軽部真一アナにアナウンサーを辞めたいって相談したと秘話も明かし、本当に幸せでしたと締めくくったということです。この記事をリツイートさせていただいておりました。2016年4月1日のつぶやきです。新年度を日本で迎えたのは2年ぶりです。昨年はカナダにいました。そうなんですよね。昨年の4月1日、2015年の4月1日はカナダのバンクーバーの方におりましたので、2年ぶり日本で迎えた新年度になりました。続いてはこちらをまずお聞きください。
すぐに値上げはしたくない、値上げには消極的であるが、年内値上げもやむを得ぬ、近く値上げもやむを得ぬ、値上げもやむを得ぬ、値上げに踏み切ろう。
これがですね、インターネットで流れておりました、コマーシャルなんですけれども、ガリガリ君というアイスがですね、 今年度に入りまして10円値上げされたということで、この曲がバックに流れているんですけれども、社員がですね、会社の前で、並んで整列いたしまして、この歌が流れ終わるときに全員で礼をするというような、記事でした。ガリガリ君美味しいですよね。ここまで、まあ、10円の値上げを刊行するまでいろいろ悩みがあったみたいなんですが、まあ、この世の中のいろいろな物価高というか仕入れするのが高いという時代にあって、ここまでよく持ちこたえてくださったなというふうに思いますので、値上げはやむを得ないんじゃないかなと思います。4月2日のつぶやきです。年度末から年始にかけて7つの、食事会が入ってしまいました。入っていました。昨日で全部終わりました。楽しかったです。こんな中でも先週から始めた秘密のトレーニングのおかげで体重が2キロ減です。5日間でこの調子で頑張りたいと思います。この時はまだ秘密のトレーニングという言い方をして、本当のことを明かしていなかったんですが、私スポーツジムの方に通い始めました。3月の下旬から通い始めたんですが、今週にですね、行ける時で3回、平均だと 1,2 回なんですけれども、スポーツジムの方に行っております。いいところが見つかったなというふうに思っております。また機会がありましたらお話をさせていただきたいと思います。4月3日のつぶやきです。パーマを落としたら髪の毛かなり茶色になってしまったので黒く染めてきました。そうなんですよ。4月の頭にですね、つくば市内にある病院で初めて行ったところがあったんですけれど、この間もポッドキャストでちょっと愚痴を話したんですが、なんかひどかったんですよね。で、なんか次の日になったら髪の毛がかなり明るくなってて、隣の町にあります八千代町っていうところにあります、霞のですね、その中に入っています、色を染める専門のお店というのがあったんですが、そこで髪の毛を黒くしてきたって、お前高校生かって感じですよね。なんか長期休業を明けて、なんか自分で髪の毛脱色させちゃったから染めに行きますよみたいな高校生かっていうような感じで、ひどかったんですよね。でもその八千代町の霞の中に、こういうこの髪の毛を染める、あとは白髪染めとかもやってもらえるお店が見つかってよかったです。これはいい発見でした。続きまして、3月28日のツイッターをリツイートしたものをご紹介したいと思います。リツイート全部で181、いいね99がついています。ブックオフ店内放送、捨ててしまうのは寂しくないですか、捨ててしまうともう誰も読めなくなりますという放送が入ってるのに、レジのカウンターでですね、ブックオフの店員がこちら値段をお付けできないんですが処分いたしますかという、この寂しい、なんか矛盾があるという、このなんていうのか、あるあるツイートがリツイートされておりました。4月3日のつぶやきです。昨日と今日だらけた生活を送ってしまいました。4月1日の仕事始めで疲れてしまうなんて年を取った証拠かなって思いました。2日は発掘した美容院に行きましたが、今朝起きてびっくり、髪の毛が茶色になっていました。パーマ液の関係なのでしょうか。ですので今日黒染めのお店に行ってきました。八千代の霞の中に入っているお店なのです。とても助かりました。いい感じのお店でした。これ今話したやつですね。八千代の霞のお店、皆さんぜひチェックしてみてください。4月3日のつぶやきです。入学式が終わった方、これからの方、新社会人の方、新しい挑戦をする方、 学年やキャリアが1年上がる方、それぞれにそれぞれの新しい挑戦が始まりますね。お互いに頑張っていきましょうね。タッチザスカイ。いいね13件つきました。新しいことが始まっている時って不安になるものです。不安に感じるってことは、目の前にあることに対して真剣に向かっているということです。だから不安な気持ちを自信に変えて良いのだと思います。何かにつまずきそうになったり寂しくなったりした時は、空を眺めてみてください。いいね10件つきました。この空はみんなとつながっています。心の中にいる大切な人とつながっています。私も空を見ながら離れて過ごす目の前に、離れて過ごすみんなにエールを送っています。毎朝7時45分から8時の間、これ時間限定してますね。空を眺めています。背中を押してもらいたいとき、空を眺めてみてください。101パワーでエールを送っていますからね。いいね6件つきました。毎朝7時45分から8時の間という、この時間を限定しているあたりが、なんか我ながら面白いなと思いました。空に手をかざしてみてください。みんなつながっています。離れてたって一心伝心、これ漢字間違えております。つながっています。いつも僕らはつながっているんだ。空に手をかざそう。タッチザスカイ。いいね5件ですね。電信という漢字をですね、電信、電話局の電信にしてしまって、これ Facebook で同時に公開したんですけれども、マサさんというカメラマンの方から、いつもありがとうございます、学校の先生漢字間違えてますよという、ご指摘を頂戴いたしました。ありがとうございました。4月4日のつぶやきです。おはようございます。スタバで一杯飲んでからお仕事を始めます。机の上が山積みになっているんですが、これから2時頃まで集中してやっていきたいと思います。何でしょうか、気力はあるのですが疲れが取れません。この天気も憂鬱にさせますよね。皆さん今日も一日元気に参りましょう。なんか私、朝天気が悪いとなんか疲れる感じがあるんですよね。なんか天気に気分が左右されやすい、私101件でございます。でこの日のお昼なんですが、天気も良くなりまして、つくば市にあります花馬というですね、ハワイアン料理のお店でランチをいたしました。ハンバーガーのですね、ランチを頼んだんですけれども、これツイッターの方に、4月4日のつぶやきで上がっているんですが、めっちゃでかいんですよ。ボリューム満点で、とてもじゃないんですけれども、そこに野菜とかトマト、キュウリ、それからアボカドとかいろいろ挟めるようになってるんですが、ベーコンもあって、そしてハンバーグもあるんですけど、全部挟んで、なんか本当のそのよくあるハンバーガーのように食べるのは困難だったので、それぞれパーツごとに、ナイフとフォークで食べてきたって感じだったんですけど、本当美味しかったんですよね。で私、ハワイに行ったことがないんであれなんですけれども、なんかグアムに行った時のことを、なんか雰囲気だったんでしょうかね、思い出してしまいました。4月4日に朝日新聞気になる記事がありましたので、リツイートをさせていただきました。昨年度、これは2015年度になりますがね、リコール全国で1899万台です。エアバッグ関連が半数という記事がありました。自動車メーカーが2015年度に国土交通省に届け出たリコール、回収、無償修理の対象台数は1899万637台に上り、前年度の2倍だったことが国交省のまとめで分かりました。リコール制度は1969年に始まりましたが、過去最多を3年連続で更新しました。2014年の2倍だったんですね。高田製のエアバッグをめぐるリコールが相次ぎ、954万9996台と半数を占めました。メーカーが同じ部品を多くの車種に搭載するようになり、一つの部品の不良、不具合でリコール対象台数が膨らむ傾向があるということです。 昨年度は1件あたり100万台を超える届け出が5件あり、最も多かったのが187万2903台と最多となりました。リコールの方も規模が大きくなっているというようなことのようです。2016年4月4日です。これは教え子で卒業生の方がですね、月曜日から金曜日まで1時間目に授業があるとか、高校よりつらい、不幸だというつぶやきに対しましてリツイートしたものですが、慣れれば大丈夫、電車の中で有意義に時間を過ごせばそれが蓄積になるからすごいよ、時々ポッドキャストも聞いてください、入学おめでとう。そしたらお返事が来まして、ありがとうございます、電車の中での過ごし方を工夫してみようと思います、ポッドキャストは寝るときに流してますということで、これはまあ寝るためですね、眠くなるんでしょうね。でまた私が返事を返しまして、そうだよ、本を読んだり語学の勉強したり目的を持ってやればかなり効果的ですよ、塾の時の教え子で東京の綾瀬から生田まで通っていた子がいたんだけど、 TOEIC のスコア300点上げたよ、電車の中で勉強してたんだよ、ゲームをするのもいいけどやれることやったらかなり効果的だよ、ポッドキャスト寝る時間聞いている人が多いんですよ、つまらないから寝てしまうパターンですねよね、近々出ていただきたいのです、ソフトボールと私というテーマですよ。そしたらその子から、やってみます、つまらないからとかではなく先生の声が心地よい感じだからスーッと眠りに入ってしまうのです。これお世辞うまいですよね。もうしばらくお待ちください、今は大学が忙しくて。私の返事、大丈夫です、気長に待ってますよ、夏までにはやりたいです。褒めるのうまいね。彼の返事、それまでには大学バッチリにさせますよ、本当のことを言っただけですよ。先ほどの話に戻りますけど、この TOEIC を300点近く上げた子っていうのは塾の時の教え子で、小学校彼が4年生の時、自分が大学生の時の、出会いになりますから、もうかれこれ20年近くの、付き合いがあるんですけれども、彼はあの明治大学の大学院にまで行きまして、今はですね航空会社関連のお仕事をしているという彼なんですが、数学とか理科が得意で英語が苦手だったんですけれども、電車の中で TOEIC の勉強をずっと綾瀬から生田までっていうと、やっぱり1時間半ぐらい多分電車に乗ることになると思うんですけれども、なんかあのずっとやっていたという、そんな子があのおりましたね。4月4日のつぶやきです。俺好きなやつとそうでないやつの扱いの差が激しいみたいです。今日久しぶりにお電話くださった方、30秒で電話切っちゃいました。ひどいですね。なんかね、はっきりしてるんですよね、自分の場合。なんかあるんですよ、あしらっちゃうみたいな時があるんですよね。あんまり良くないなと思ってるんですけど、気をつけたいと思います。今度は4月5日のつぶやきです。ラジオについての意見を述べております。ラジオは好みがあるから、あくまでも個人的な意見です。日本放送の午後の帯番組レオナルド土屋レオさんの番組の構成が雑すぎる。月曜日と火曜日の3時台は土屋さんが6時からナックファイブに出演するため大宮に向かう道中を中継しながら進めてる。この時間帯は TBS で赤江珠緒さん、文化放送で大竹誠さんという人気パーソナリティが並んでいる時間帯、勝負の時間帯なのにこんな雑な感じで放送していていいのかな。土屋さんのしゃべりは FM っぽい。年齢層の高い人が聞いている時間帯でこの喋りはいいのと思ってしまいます。ワイド FM がスタートしたから少しは FM 的な要素を入れても良いと思うのですけれど、どうなんですかね。私はもう聞かないかもしれません。ナックファイブテイストが好きな人にとってはレオナルドは楽しいかもしれません。ラジオは個人の好みがあって、好みによって印象が異なりますから、という意見ですね。土屋レオさんのレオナルドという番組が始まりまして、先週でしたかね、 4月の改編時のレーティングがあったので、これがどういうふうに上がってくるのかなというのが気になっています。4月6日のつぶやきです。ラジオが好きになったのは中学校1年生くらいの時、買ってもらった CD ラジカセで早朝に日本放送を聞いたところ、これが面白かったんです。たちまち好きになりました。塚越隆さん、高島秀武さんの番組を聞くようになり、これは朝から大変塚ちゃんですと、高島秀武のおはよう中年探偵団ですね。夜はそのまんま東さん、これグラグラグラッチェっていう番組ですね。三宅裕司さん、ヤングパラダイスっていう番組ですね、の番組を聞くようになりました。深夜はオールナイトニッポン、ビートたけしさん、うっちゃんなんちゃん、松任谷由実さん、伊集院光さん、ジュディ&マリーのゆきさん、福山雅治さん。かつての日本放送って本当に面白かったんです。あと笑福亭鶴光さん、玉置博さんも聞いていました。あと上柳正彦さんも、電話をかけてネタを放送で読んでもらうことができました。玉置博さん、上柳正彦さんの番組です。笑福亭鶴光さんの番組では電話で出演させていただいたこともありました。これ中学生の時ですね。あの頃の日本放送本当にすごかったんです。ここをしばらくは TBS ラジオがラジオ聴取率では在京ラジオ局で1位、 1.2% になっていて、かなり差がついている状況です。その後を TFM、 東京 FM 0.8% と JWAVE 0.7% と日本放送 0.7% が追いかけてる感じみたいなんです。 TBS ラジオと JWAVE は個人的な感想ですが、安定感があると思います。最近はこの2曲をその時の気分で聞き分けるといった感じです。森本武郎さん、大沢優里さん、赤江珠緒さん、荒川京慶さん、久米宏さん、宮川勝さんは TBS、 別所哲也さん、岡田マリアさん、サッシャさん、ピストン西澤さん、堀潤さん、 DJ 太郎さん、レイチェルちゃんさん、渡辺佑さん、クリス智子さんは JWAVE で聞いています。あとジョン・カビラさんですね。かつての日本放送みたいに戻ってほしい。この頃特に昼間の番組がつまらない。飯田浩司さんの夕方は面白いと思います。すみません、マニアックなことをつぶやきまして、ということで4月6日に、最近のラジオについて思うことをつぶやきました。つぶやきで振り返る20164月編をお送りしています。4月6日のつぶやきです。おはようございます。今年度のテーマを2つ掲げました。1、結果として結果を出す。2、確かな学力をつけるです。これ学年集会で話した内容ですね。4月6日のつぶやきです。We'll be able to fly back to Australia. Yay! 最近正式に決まりましたが、今年は8月に、オーストラリアゴールドコーストの空港を利用しまして、ブリスベンの南部の方に行ってまいります。ちょっと楽しみです。11日間ですけどね。ぶっちゃけ JQ つらいです。JQ ってジェットスターという LCC、ローコストキャリアですね。日本はですね、成田空港の第3ターミナルから出ております。それから大阪の方からも出てますよね。はい。正直カンタスで行きたい。ブリスベンの直行便カンタス出てるんだからさ。けど無理してこの日程で計画立ててもらったんで頑張りますよ。そうなんですよね、ブリスベンの直行便も正直出てるんですよね。でも、ジェットスターになりそうですね。4月7日のつぶやきです。新しく始まった Your Time、 これフジテレビの深夜の報道番組ですが、という報道番組、これは微妙だな、視聴者が求めているもの分かってないな、この時間帯でこのテイストはない、これは金曜の夜か土曜の夜のテイスト、こんなにのんびりした感じ平日は無理だよ。これなんか次の日も仕事があるのにめっちゃのんびりテイストで お送りしていたなって思ったんですけどね。マーニアックですでまたつぶやいています。そして、同じく4月7日ですが、明日早いのに寝れない、背中痙攣起き始めた、ピクピクしてる、寝れない、これスポーツジム行くようになったからですかね。最近はまたあのピクピクしなくなりましたけど、4月7日のつぶやきです。おはようございます。今日は木曜日です。雨の朝ですね。電車の方はちょっと憂鬱かもしれませんけど、傘の置き忘れに注意していきましょう。朝はですね、こういうちょっとワンポイントを、ちょっとつぶやいたりしております。4月7日です。今日のお仕事終了。新しくクラスを持つ先生方がとても生き生きしていて、そういうのを見ていてなんかいいなって思ってしまいました。そしたら涙が溢れてきてしまいました。やっぱり担任はいいなって思います。担任を、やらなくなってから6年目になりまして、最近のですね、新しい先生、若手の先生方は私が担任をやっていた頃を知らないから、知らないんですよね。一回なんか見せてあげたいなとか思ってるんですけどね。すっごいいいクラスだったんですよね、毎回。4月7日です。今日仕事が早く終わったので、今年から採用になった先生で、私がかつて担任を持っていた卒業生でもある先生とスタバに行ってきました。頑張れよ。励ますつもりが、昔話に花が咲いてしまいました。私自身は忘れていても、教え子たちは覚えているということがたくさんあるんだと思いました。私がですね、2年間担任を持った子がですね、今年からうちの学校の、先生として採用されました。もうその方はですね、今年大学を卒業したわけではなくて、もう卒業して何年間も、他の高校で、高校や中学校で、教員をされていて、今年度からうちの学校に来たんですけれど、あんまりね、職場でその元クラス担任と教え子で、なんか慣れ慣れしくやってるの良くないなと思ったんで、普段は特にあんまり話さないように、してるんですよ。でもまあスタートの当初だったんで、スタバへ行ってでエールを送ったりする予定だったんですけれど、結局なんかその教え子の方から当時先生こうでしたよねみたいな話をたくさん言っていただいて、なんか自分は忘れてるけど生徒は教えてる、あ、覚えてるんだなっていうことがあるんだなとかね、いろいろ、昔話に花が咲きました。こちらも4月7日のつぶやきです。当時1年間に学級通信B4 裏表印刷で32号まで出しました。連絡事項は黒板に書きませんでした。全部メモしてもらっていました。そこからヒントを得たのが DR 夢を叶える進路手帳というオリジナルの手帳なんです。掃除は週に1回でしたけど、学校で一番綺麗な教室でした。気づいた人がゴミを拾う方式で、マジで綺麗な教室でした。毎日掃除してて汚いとか意味がわからないんです。そうなんですよね。毎日掃除してるのに汚くなっちゃうところってあるんですけど、うちはとか言って、なんか5年以上前の話ですけど、うちのクラスは週1回の掃除で、どこよりも綺麗だったっていうことですね。4月8日のつぶやきです。通勤途中で菜の花、ちょっと土手の脇を通ってくるんですけれど、4月の頭ってなんか桜も綺麗なんですが、なんか一面に菜の花が、咲き乱れるところがありまして、車を降りて、撮影いたしました。ツイッター4月の8日のものに出ております。同じく4月8日のつぶやきです。今日1年生のオリエンテーションで英語でスピーチしてみました。 This will be your home. ここはあなたの故郷、母校になりますという話をさせていただきました。ゆっくりと話したので分かってもらえたと思います。結構うなずいてくれていた、方々が多かったので良かったなと思っております。4月9日のつぶやきです。ランニングマシーン40分、速度8キロ、傾斜 2.0、 心拍数126でやると良いそうなんです。楽。最近はですね、速度9キロに上げております。心拍数はなんか慣れたのかな、これでも130ぐらいで今進んでおります。いい感じですね。40分ぐらいジョギングするのがやっぱりいいんですって。なんか脂肪がですね落ちている感じはありますね。朝6時台からジムに行ってきました。4月9日ですね。そしてこれから妻の実家に遊びに行きます。4月9日にオリンピックの、東京オリンピックパラリンピックのエンブレムどれがいいんですかという、どれがいいですかという、アンケートをやりました。結果はですね、この B 案、左から2番目のやつが、1位だったんですけれど、このほど結果が出まして、A 案ですね、それがですね、決定されたという、ことですね。はい。4月9日です。リッキーと語ってるなー、リッキーさんの家で5時間も語ってるなということで、この時一人暮らしを始めました。教え子で大学生で私と同じ大学に通うことになりました。リッキーさんのお宅で、リッキーさんのライフテリングということで、ポッドキャストの方も上げさせていただいております。かなりモチベーションが高い子だったので自分も参考になりました。リッキーさんと6時間半もコーヒートークしてきました。楽しかったというつぶやきを書かせていただきました。リッキーと語りました。戦後の歴史観とか日本人のパーソナリティなどについて、その一部をポッドキャストでお送りしますということで、ポッドキャスト出ておりますのでぜひチェックしてみてください。今回の放送は日本語で、やらせていただきました。今日は真面目なトークで6時間半、あっという間でした。ミニノート今も活用してくれていて、嬉しかったです。高校時代に、ポイントなどをミニノートにまとめてみたらどうだろうということで、小さいメモ帳を、買いなさいなんていうことでアドバイスさせていただいたんですが、単語集、語彙集、それから漢字と全部で合わせまして3冊のミニノート、大学生になった今も机の上に置いてくれていて、今も勉強するときにミニノート作りをやってくれてるということですね。で、この時にリッキーさんに紹介してもらったポッドキャスト、バイリンガルニュースというのを、私も聞くようになりました。リッキーとのトーク編集しました。ちょっと長くなってしまったのでショートカットしながらまとめてみたのですが、リッキーは生き方とか世界のこととかナショナリティのこととか平和って何なのかとかよく考えているなと思いました。歴史をどう見るか、今をどう見るか、そしてこれからをどう捉えるか、3つの観点から自分の考えを持っていると思いました。そして彼が学生の時に、アドバイスした、私が学生の時にアドバイスしたミニノートを、私が彼が学生の時にアドバイスしたミニノートを今でも活用しているのを知り、とても嬉しい気持ちになりました。TOEIC 目標は900点オーバーとしていましたが、早くも目標を達成してしまったようです。すごいと思いました。915点かな。バイリンガルニュースというポッドキャスト、私も聞いていきたいと思います。おかげでやる気がアップしました。4月10日のつぶやきです。今日 TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデーに伊集院光さんがゲストで出ていたんですね。先ほど YouTube で聞きました。爆笑問題のお二人と伊集院光さんのトークが面白かったです。日曜日の午後の枠、以前は伊集院光さんが担当していました。それを降板して爆笑問題さんが担当することになりました。それからもう8年前の話、 当時伊集院さんは昼間のラジオは終わりにしたいと話していました。あれから8年の月、年月を経て、明日から伊集院光さんは TBS 平日月曜から木曜の帯番組を担当します。30年以上も続いていた大沢優里の UU ワイドの後を引き継ぎます。明日は仕事があって生で第1回目の放送を聞くことができませんが楽しみです。伊集院光とラジオとは午前8時30分から11時までの放送です。その後はジェーン・スーさんの番組になります。六間虫三太夫さんの中継コーナーはジェーン・スーさんの番組のコーナーになります。こちらも楽しみです。順調に2つの番組、スタートを切っていまして、私もですね、ちょいちょい、YouTube の方に上げてくださっている方がありまして、今いらっしゃいまして、そのサイトで聞かせていただいております。4月11日のつぶやきです。おはようございます。今日から新年度の授業が本格的に始まるという方多いのではないでしょうか。お互いに頑張っていきましょう。おはようございます。今日から月曜日から木曜日の朝8時30分から11時まで伊集院光とラジオと TBS ラジオが始まります。仕事で聞くことができないのですが、すごく楽しみです。私は中学時代から伊集院さんのファンでして、伊集院さんのトーク力というのに魅了されてきました。伊集院さんみたいにトークが上手くなりたいという気持ちを今でも持っていて、今でも目標にしています。お時間ありましたらぜひお聞きください。ラジコでも聞くことができます。なんか番宣してるんですけど、いろんなラジオパーソナリティの方がいて、私もラジオ好きなのでいろんな番組聞くんですけど、やっぱりもう中学校の頃から私はラジオはやっぱり伊集院光さんが一番だとずっと思っておりまして、まあ学校の先生の仕事は授業だからラジオとはちょっと違うんですけれども、雑談とかを入れる時の、まあちょっといろいろ話術とか使ってるんですけれど、話術、伊集院さんの喋り方とか持っていき方とか、そういうのを参考にさせていただきながら進めております。4月12日です。福島くんなうということで、キリンの生ビールのジョッキを持ちながら乾杯しています。お互いスーツ姿で、こちらもゆうやくんという方ポッドキャストで出てくださっておりますけれども、4月12日のこの写真のスーツはポール・スミスだということを、ポッドキャストの中で話しております。ぜひお時間あれば聞いていただきたいと思います。ゆうやくんの回です。4月13日です。おはようございます。今日の授業の予習が終わりました。朝6時32分のつぶやきみたいですね。今日も朝から4時間連続の授業、午後からはお客様の対応があるので午後にはなるべく授業を入れないでとお願いしたところ、大変だったと思うんですけどきっちり調整していただいたので助かりました。皆さんも頑張っていきましょう。ということでね、午前中4時間中4時間全部埋まってるという日々が結構ありまして、なんか結構辛いなって思ってるんですけど、ただ自分の願いを、学校のその教務っていう部署の人たちが時間割の調整で、叶えてくれたので、しっかり頑張っていきたいなというふうに思っております。で、先ほどのゆうやくんの話ですけれども、ポッドキャスト第336回、ゆうやの学生生活&おすすめ DVD ということで、レンタルビデオ店の、店員さんアルバイトでやっているので、その辺の話、おすすめの DVD も聞けますので、ぜひチェックしてみてください。4月13日です。今週から伊集院光とラジオとが始まった。そわそわしてしまって毎日ワクワクしすぎてる。平日の午前中の番組なのでリアルタイムで聞けないけれど、 YouTube にアップされてて夜聞くことができるんです。やっぱり伊集院光さんの話術はすごい。なんかね、この番組が始まってからなんか毎日そわそわしちゃって夜なんかずっと YouTube 聞いてますよみたいな感じです。4月14日です。ここからしばらく 熊本を中心とする地震の記事、地震の速報などを流しました。で、大丈夫なのかよっていうことで、総太郎、熊本で学生生活を送っている、総太郎にですね、ちょっと連絡を取ったりしまして、今ちょっと東京の方戻ってるみたいなんですけれども、またゴールデンウィーク明け熊本の方に戻ると思うので、戻ったらいろいろ片付けとか大変だと思いますけどね、少しずつ頑張っていってほしいなと思いますね。4月16日のつぶやきです。スタバの新作飲んでみました。美味しかったけど600円以上って高くない？率直に。あのメロンのなんか果肉というか果汁が入っているやつ、630円ぐらいするんですよね、トールサイズで。なんかちょっと高いなと思いました。4月16日のつぶやきです。伊集院光さんの LINE ブログが面白いです。ぜひ。 LINE ブログっていうのを伊集院さんやってまして、結構面白いので、ぜひ興味のある方チェックしてみてください。つぶやきで振り返る20164月編をお送りしています。今度は4月18日のつぶやきです。東日本大震災の時と異なることがあります。 NHK のアナウンサーが被災者の方々に心で訴えていることがよくわかります。眠れないという方、昼間に寝るようにするなどしてくださいとか、声を掛け合ってとか、小さなお子さんを気にかけてとか、高齢者に声をかけてとか、気持ちが伝わる言葉があります。なんかNHK の放送で特に思ったんですが、直接今まではなんかその情報を淡々と伝えるということが多かったんですが、東日本大震災を受けていろいろあり方みたいなのを話したんでしょうかね。なんかすごくその被災者の方々に心で訴えているという場面が NHK のそのニュースの中で見られまして、大変な中ですけれども、ちょっとこう安らぐというか癒されるというか、そんな思いになりますね。4月19日のつぶやきです。おはようございます。この頃の話、先週月曜日から伊集院光とラジオとが始まりました。月曜日から木曜日まで朝8時30分から11時までの放送です。そして以前から放送されている月曜深夜の伊集院光深夜のバカ力から、これが火曜日未明の午前1時から3時、これらを全部聞くと合計で12時間近くになります。全部録音してもらったのを聞いています。 YouTube でですけれど、毎週たくさん伊集院光さんのトークを聞けるのは楽しいのですが、なんだか楽しさに追われている感じです。楽しさを消化しないともったいない感じが強いんです。車で移動中もずっと YouTube Y モバイルの、ポケット Wi-Fi をちょっと接続して使ってるんですけど、そうしないとちょっとパケット量がいってしまうので、Y モバイルなんかちょうどですね、その機種を変更するときにキャンペーン期間中でして、なんかその制限なしみたいなやつで今聞いております。4月20日のつぶやきです。春やっていう教え子がいるんですけど、その子が内村航平に似てるって言われたっていうつぶやきに反応しました。実は3年前俺も出張先でよく言われていました。春屋が返事をくれました。やっぱ先生と俺も似てるってことですかね。俺、内村選手が金メダル取って号外が配られた日、水戸に出張してたんですけど、先生出てるよと言って他の学校の先生が持ってきてくれたことがありますよ。なんか春屋と自分ってなんか、春屋が高校生の時からなんか似てるねって言われたんですよね。で、春屋ともう一人教え子の大勢っていうやついるんですけど、 それが似てるみたいな。だからなんか三兄弟設定みたいな、そんな感じです。4月20日です。ルパンさんにご馳走になってしまいました。美味しかった。今日は仲良しの後輩の先生にラーメンをご馳走になりました。角富士行ってしまいました。で、その角富士終わってからのスポーツジム、そしたらばですね、卒業生かっこ担任を持った子のご両親にスポーツジムの入り口で会ってしまいました。お母さんはもうお風呂に入ってすっぴんで、一瞬誰かなとちょっと正直思ったんですけれど、旦那さんもいて、あ、どうもご無沙汰してますなんて言ったら、旦那さんがあのすっぴんでうちの母ちゃん分かってくれてありがとうございましたって、言ってきたので、いや、すっぴんもお化粧しててもどっちも美しいからあのすぐ分かりましたよなんて言ったんですけど、本当はギリ分かったっていう、あ、冗談です。はい。で、その角富士でたらふく食べてから、あれですよ、40分間走りましたよ。傾斜 2.0、 速度8キロか9キロで、偉くないですか。まあ、ラーメン分は全部消化できたかどうかわからないんですけれども。4月22日のつぶやきです。ケツと足の境目、けどケツっていうエリアにバカすぎる。めっちゃでかい腫れができてて、痛い、なんか蚊に刺されたみたいなのがでっかくなってて、やばい、どうしたんだろう。ケツと足の境目、けどケツっていうエリアっていう、いやー、なんかすっげーでかいのができてたんですけど、まだちょっと残ってるんですけどね。一時期なんかあの椅子に座るのも痛いなみたいな、そんな感じでしたね。4月22日のつぶやきです。みんなで覚えようと言ってそれぞれの車で練習しているんですけど、難しい、恥ずかしい歌詞ということで、小林豊さんという 若手のですね、歌手というか俳優さんがいるんですけど、その方の CD をいただきまして、車の中でちょっと練習してみたんですけど、歌詞がなんか若すぎて、なんかちょっと恥ずかしいなと思っております。続きましては、4月23日のリツイートです。美容師の古賀武史さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方のおつぶやき、ゴンちゃんナチュラルセットというやつで、すごいなんかいい髪型があったのでつぶやきをリツイートさせていただきました。今度切ってもらうんですよ。はい。4月23日リツイートです。ファミマでサラダ買ったんだけど、開けてみたら栽培セットじゃん。食べれるまでに何日かかるんだよ。育てるサラダって書いてあります。ガーデンレタスミックスって書いてあります。普通にサラダのコーナーに置いてあったし、箸までつけてくれたから店員も分かってないだろうこれ、ということで、すごいですよこれ。リツイート数 5.4 万リツイート、いいね数 3.5 万いいねです。すごいですね。端までついちゃってるっていう。で、しかも普通に、サラダのコーナーに置いてある。本当ですかこれ。すごいなんか勘違いですよね。次は毎日新聞の記事をリツイートいたしました。成田空港のですね、第3ターミナルの話題です。LCC 専用、第3ターミナルビル1年。予想を超える旅客課題もということで、4月24日の毎日新聞の記事からご紹介いたします。成田空港の格安航空会社 LCC 専用の第3旅客ターミナルビル3ビルが今月開業から1年を迎えました。旅客数は当初見込みを1割程度上回る約600万人に達し、順調な滑り出しです。一方、チェックインカウンターなどの不足が指摘されるほか、鉄道の駅から移動に時間がかかるなど、今後に向けた課題も浮き彫りになっています。 サンビルは成田空港では22年4ヶ月ぶりの新ターミナルビルとして昨年4月8日に開業しました。航空会社の施設使用料を安くするため、天井の化粧板を省くなどして建設費を徹底的に抑えました。一方で陸上トラックのような動線表示などを取り入れ、分かりやすさや快適さも追求したのが特徴となっています。ジェットスターやバニラエアなど LCC5 社が乗り入れ、国内は札幌や福岡など12都市、国際線も台北やメルボルンなど10都市に就航しています。NAA 成田国際空港会社によりますと、開業から今年3月末までの旅客数は当初見込みの550万人を50万人上回りました。サンビルの旅客数が成田空港全体の数字を押し上げ、昨年4月から今年2月は前年の同じ時期の 8% 増の約3458万人と、開港以来の年間最多を更新する見通しです。免税店や飲食店などテナント計約20店舗の売り上げも当初見込みを 35% 上回っています。LCC 利用者の財布の紐は固いのではとの懸念を打ち消すほどの好調ぶりで、多くが安い航空券を買って浮いた分を買い物や飲食に回していると見られているということです。NAA は早朝便に乗るため、前夜に空港に来て夜を明かす乗客の声に応え、開業直後にソファーの数を増やすなど利便性向上に努めてきました。しかし旅客数は受け入れ可能とされる年間750万人の8割に達し、手荷物を預けるチェックインカウンターはピーク時の混雑が激しく時間がかかるなどの問題が出てきています。 NAA は年度内に預ける手荷物が少ない国内線のカウンターを、混雑時には国際線の利用客も使えるようにする方向で検討中です。また第二旅客ターミナルビルからバスで10分以上徒歩で15分かかっており、年内をめどにルートを見直して6分ほどに短縮するなど改善を進める考えです。サンビルの開業から携わってきた同社の CS 推進部の方は、まだまだ LCC の需要はあるし、 NAA として改善できる点も少なくない。首都圏にある LCC 専用ターミナルという利点も生かし、受け皿作りを進めていきたいと話していました。今度の8月、私もこのサンビルを利用してジェットスター航空で行く予定となっております。オーストラリアです。続きまして、4月24日のつぶやきです。娘、真剣ゼミあんまりやってないのに年間6万円近く払わされてるから、真剣ゼミやらないんだったらやめて、そうすればレボーグのタイヤ買えるからって言ったら、タイヤになるくらいならやるわって返された。娘の方が上手でございました。続きまして4月25日のつぶやきです。おはようございます。今日は月曜日です。金曜日に田植えをすることになったので、体力を調整しながら4日間を進めていきたいと思います。金曜日は田植えをやって、土曜日は土曜講座のため出勤します。そして再び日曜日に田植えをします。こんな感じの1週間です。田植えほぼほぼ終わりました。結構順調でしたね。はい。同じく4月25日のつぶやきです。この時期講演を頼まれることが結構あります。5月8日日曜日は渋谷で国際交流の講演、5月14日土曜日学校での進路の講演、5月15日日曜日渋谷で国際交流の講演、5月21日土曜日茨城県牛久市で進路の講演、どれもネタ切れしてしまいそうな感じなのでリニューアルを図りたいと思います。ということで、5月8日はですね、数年前に一緒にオーストラリアに行きました、当時高校生、現在大学生の、こうちゃんと、匠がですね、講演を手伝いに来てくれて、質疑応答とか当時の体験談などを話してくれることになっています。そして、翌15日日曜日は今、絶賛スケジュール調整中なんですが、光が来てくれるかもしれないということで、こちらも楽しみですね。5月の8日は、先ほどリツイートご紹介いたしましたが、古賀さんというスタイリストの方に、切ってもらいに、講演が終わった後夕方から、明治神宮にちょっと行ってこようかなと思っています。 8日の渋谷の公演の後、明治神宮近くの美容院で髪を切ってもらおうかなと考えています。髪に詳しい子に教わった美容院なのですが、いい感じなんですけど、若い人向けだから恥ずかしいなとかいろいろ考えてしまいます。結局予約を入れさせていただきました。東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムも決まったという話題を載せさせていただきました。つぶやきで振り返る2016、4月編をお送りしています。4月26日午前0時22分のつぶやきです。できるだけ早く帰れるように学校ではほとんど休憩を取らずに、授業の準備とか事務作業とかやってきました。でも家に帰ってビールを2本、過去瓶で飲んでしまってグダグダしてしまうのが良くない。これならば朝早く起きて英語の勉強した方が良いと思った。そのために早く寝ることを心がけようということで、初めて、つぶやきますが、禁煙成功しつつありまして、まもなく1ヶ月になろうとしています。いや今回はね、スパッとやめられたんですよ。それで禁煙が数日みたいな時によく禁煙してますとか禁煙始めましたとか言ってつぶやいたり宣言したりして、で結局その数日後とかにまた吸っちゃうみたいなことを繰り返していたんですけれど、今回はですね、言わないでやってみようかなと思ったら意外とプレッシャーがなくて、間もなく1ヶ月です。このままいけんじゃねと思ってんですよね。で次のステップはこのね、禁酒に入ろうかなと思ってんですよね。酒も飲まないしタバコも吸わないみたいな。で、体は鍛えてますみたいな。6月4日、あと2ヶ月ぐらいで40歳になるんですよ。だからちょっとそういう風な健康志向というか、そういうのもちょっと考えてみたいなと思ってるんですけどね。禁酒できるかな。とりあえず今、禁煙の方は大丈夫そうなんで、ちょっとですね、どっかのタイミングで禁酒に行こうかな、どうしようかなっていう段階に、移っていければなというふうに思っております。続きまして4月26日のつぶやきです。今年8月5日から15日、8月15日の11日間の日程でオーストラリアゴールドコーストに行けることになりました。それまでに英語に磨きをかけて頑張りたいと思います。そして帰ってきて9月に TOEIC を受けて900点オーバーを狙います。宣言してしまいました。禁煙もうまくできたので、今度禁酒に入って、そしてスポーツジムと、あと語学の勉強、それをこうやれるような、そんな意識の高い、人でいたいなというふうに思っておりますので、ちょっと頑張って、いこうかなと思います。4月28日のつぶやきです。ダメだここ。4月上旬に急遽行ったお店、これ美容院ですね、今までで一番ダメかも、その日からダメな感じがしたからご紹介などしなかったけど、ここに来て本当にダメだと思った。まだ1ヶ月も経っていないのに髪型がまとまらない。しかもパーマをかけてもらった後、髪がものすごく赤くなったんです。で翌日違うところで白髪染めをやってもらったんです。その時その白髪染めをやってもらったお店の人に、パーマかかっているように思えませんよって言われたんですよね。どこのお店もいっぱいだった4月上旬の週末、あの店だけがガラガラだったんです。ホットペッパービューティーで予約したんだけど、道理で予約が入っていないはずだ。しかもヤンキーカップルがいて、男の方が切ってもらっている女の周りに行ったり来たりして邪魔だった感じのお店でした。 普通だったら彼氏でも彼女が切ってもらっているところに入り浸りしないし、その段階でおかしいと思ったんだよな。マジでダメ。その店を紹介しなくてよかったって思います。5月8日東京で切ってもらってきます。あとパーマ4月の頭に、やばいなっていう感じで、ちょっとつぶやいていたんですけれども、この月末に来まして髪の毛がうまくまとまらないっていう、ことから、結局1ヶ月経たずに愚痴ってるんじゃねえかよ、おいって感じですね。はい、続きまして4月29日のつぶやきです。明日一人で気ままに田植えしてって頼まれたんだけど、田んぼからあぜ道に上がる時が怖い。2007年に田植え機を横倒しさせてしまったことがあってトラウマなんです。明日一人で田植え嫌だなっていうことで、2007年の、5月のブログにですね、田植え機が、ちょっと田んぼで、横倒しになってしまっていや怪我はなかったんですけど、でなんか当時なんかブログとかにすごいハマってまして、ブログに載せたいから、田植え機を起こす前に携帯で撮影していたっていうアホなことをやって、おりました。はい、そして、本日4月30日のつぶやきです。今日ですね、仕事帰りにですね、つくば市の、豊里地区とか上郷地区、まあ、どっちの地区になるんでしょうかね、上郷の方になるんでしょうかね、おふくろという食堂に寄ってまいりました。感想、やばくうまい。30年以上気になってたお店に初めて入りました。めっちゃ美味しかったカレーうどん。なんかね、ここねカレーを中心にした、メニューが多いんですよ、カレー肉うどんそば、カレーうどんそば、肉うどんそば、月見うどんそば、カレーチャーシュー、カレーラーメンチャーシュー入り、チャーシュー麺、カレーラーメン、ラーメン、たぬきうどんそば、カレーライス肉入り、焼肉定食、カレーライス、かけうどんそば、ライス半ライスってこと。なんかカレーなんちゃらっていうのが多いんですけど、今日ですね、カレーうどん食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。30年以上ですね、気になっていて、入ろうって思っていたんですけれども、ここのお店、パチンコ屋さんのすぐ近くにありまして、あれなんでしょうね、パチンコ出ている方が、お昼を食べに来る、まあ、近くになんか食堂とかがないので、このおふくろっていう、食堂でお昼を食べるんでしょうかね、なんかパチンコ屋さんからこっちに歩いてくる人が多かったなと思ってて、で30年以上ね、なんで、行きたいなって思っていて行けなかったかっていうと、ほとんどがですね、行こうかなって思った時にお店閉まってるんですよ。で今日分かったんですけど、営業時間がですね、昼の11時30分から昼の2時まで、2時間半のお店なんですね。だからお昼の時間帯じゃないとこれダメだったんですね。今日はですね、学校土曜講座がありまして、土曜90分の時間授業を2回やってまいりまして、でそれで帰りにですね、ちょうどいいタイミングで1時頃だったんですけれども、寄れました。お店の中は日本放送がかかっておりました。ちょっとですね、これ気になるお店、30年以上でしょうか、気になっていたんですけれども、やっと今回行けて、カレーうどんがめっちゃ美味しかったんで、これからですね、他のものにもちょっと挑戦してみたいなというふうに思っています。つぶやきで振り返る2016年4月編をお送りいたしました。いよいよ明日から5月でございます。 皆さんお互いに頑張っていきましょうね。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも